スイス知られざるグレッヘン村ボラボラ。さあというわけで、ただいま私鉄平はイタリアのサルデーニャ島のアルゲロ支局におりまして、大阪千日町本局とスカイプで結んでおりまして、このスカイプの電波がね非常に脆弱なんで、ちょっとフミオ君との会話が噛み合わないかもしれないんですけど、皆さんぜひ最後まで聞いてください。というわけで、フミオ君、大阪元気ですか？
はいはい、あの相変わらず元気ですか。あの本当に聞こえたり聞こえなかったりしてなんか雲の上と話しているような感じはありますね。まああの挨拶がうまくいかんかもわかりませんが、思い切ってやってください。
はい、まあ、というわけでね、タイトルにもある通りグレッヘン村というところに家族3人で行ってきまして、まあ、前回のね、放送ではですね、マッターホルンの山麓のツェルマットからお送りしたんですけど、実は私ツェルマットとイタリアサルデーニャの間に4日ほどですね、このグレッヘン村というところに滞在いたしまして、まあ、そのツェルマットからグレッヘン村へこう移動した時の面白話とか、もしくはそのグレッヘン村っていうその、まあ、村というか町というかいろいろ言い方はあると思うんですけど、1600メーターぐらいの標高なんで、まあ、ツェルマットと標高は一緒なんですけど、一回そのツェルマットからずっと谷をですね電車で降りていて、かなり低いところまで行って、そこからまたポストバスというね、まあ、あの公共のバスがあるんですけど、そのバスでその谷底の駅から電車の駅からずっと1600メーターまで上がるっていう、そういう場所なんですが、結構ねその町の性質というか、なんかこう日本人がこう、まあ、旅行するときに常にこう目標を持って、例えばマッターホルン登るとか、まあ、マッターホルン登る人はあんまりいないと思いますけど、まあ、アイガー登るとかね、例えばスイスの高原の丘をこう散歩するとか、そういう目的を持って皆さん行かれると思うんですけど、このグレッヘン村っていうところはですね、その目的がまあないと言ったらおかしいんですけど、何もしないことがなんか目的みたいなとこやったんですよ。まあ、これ行く前は全く分かってなかったんですけど、まあ、実際に行ってみてそれが分かったんで、まあ、そういうちょっと旅ってこういう旅もあるんやなみたいなところ、まあ長期滞在型の旅っていうのをね、皆さんにも提唱できるかなということで、今回ネタに選ばせていただきました。
うん、よくわかります。
はい。じゃあ早速ですね、まあ、長いこと3週間ぐらい滞在したツェルマットからですね、ちょっと移動、グレッヘンまでの移動なんですけど、まあ、これ単純に言うとですね、あの大まかに言いますと、ツェルマットっていうところにマッターホルン・ゴッタルド鉄道っていうね、まあ、そういう鉄道、長い鉄道がありまして、これあの最終的にあのウィスプっていうところまでつながってるんですけど、ツェルマットからウィスプまでの鉄道の中にですね、まあ、駅がいくつかございまして、そのツェルマットからですね、ツェルマットで、その次がテーシュで、テーシュの次が確かザンクト・ニコラウスやったかな、なんかね、ツェルマット、テーシュで何かの駅、そしてザンクト・ニコラウス、まあ、セント・ニコラウスっていうんですけど、まあ、そういう駅があって、そのセント・ニコラウス駅までまず電車で行きまして、でそのセント・ニコラウス駅からポストバスっていうね、まあ、今言いましたけど、そういう、まあ、昔はあの馬車の、ね、馬車の上にこう人が、あの郵便局員さんが乗ってこうアルプホルンみたいなふーっていう笛を吹きながらね、各町とか各村とか各地域にもうどんな僻地にでもこう郵便物を届けたっていうね、まさにあのスイスの郵便を語る上で欠かせないポストバスっていう、まあ、当時はバスって言ってなかったかもしれないんですけど、まあ、そういうものがあって、それの名残が今でも続いてて、そのポストバスっていうのにこう引き継がれてるっていう感じで、まあ、だから鉄道とかロープウェイとかでこう行けないような場所でも、そのポストバスがお客さんとかその村人をつなぐというね、そういうバスがあるんですよ。
うん、
でまあ、このポストバス自身は都会にもありますし、まあ、今回行くそのグレッヘンみたいな、まあ、いわゆる場所的に言うと僻地、まあ、町は全然僻地じゃないんですけど、場所的にはまあ1600メーターの山の上なんで僻地のところも、こういうその ザンクト・ニコラウス駅とグレッヘンをこうちゃんとつないでるわけなんですよね、バスがね。はい、でこのバスでザンクト・ニコラウス駅から22、3分でその今回の目的地のグレッヘンっていうところまで行きます。
はい、
でね、普通に行くだけだったらもうツェルマットからザンクト・ニコラウス、そしてザンクト・ニコラウスからグレッヘンなんていうのはね、もう本当に誰でも行ける、ちゃんと切符さえ買えればですね、誰でも行ける本当に短い区間、まあ、時間にすると1時間半から1時間20分ぐらいで行けるような、そんなルートなんですけど、まあ、なんせね、皆さんもご存知だと思いますけど、まあ、私たち1ヶ月近くスイス滞在してますんで、結構な荷物があるんですよね。はい、でこの荷物がですね、まあ、僕らをいつも移動の時苦しめてくれるわけなんですけど、 まあ、それどういうことかというと、今回ですね、そのツェルマットから、ま、ツェルマットのアパートからね、まずは荷物をまあ全部こう荷造りして、でツェルマットのアパートを引き渡す準備をして、でそこからですね、まずツェルマットの駅まで向かわないとダメなんですけど、でその時ですね、まあ、僕ら家族3人でスイス滞在してると言ってますが、妻のつぐみさんはハイキングの仕事をこっちでしてますんで、基本的にその日中は家にいないんですよね。
なるほど。
ということは、まあ、僕一人で、あと娘のゆい一人、まあ、小学校今1年生ですけど、まあ、その2人でまずはそのアパートの荷物をですね、ツェルマット駅まで、まあ、距離にするとね、アパートからツェルマット駅まで1キロもないぐらいなんですよ。多分800メーターぐらいとそんなに遠くないんですけど、ただ大量の荷物を、まあ、このツェルマットの街中でこう子供一人大人一人で押すのはまず無理なんで、はい、でツェルマットのアパートのチェックアウトの時間が、まあ、9時半やった、結構早いんですよね。はい、朝の9時半です。で朝の9時半になったら、まず予約していたその電動タクシーっていう、ツェルマットの駅基本的にガソリン車はまあ基本走れないとこなんで、まあ、走ってるガソリン車ももちろんありますけど、基本ガソリン車走れないんで、タクシーとかそういうトランスポーターは全部ほぼ全部電動カーなんですよね。
なるほど。
はい、でその電動カーをまず予約しといて、今日の朝9時半にここのアパートに来てくださいという手続きをまずしまして、まあ、それは前にしておくんですけどね、その前日か前々日ぐらいに、そしたらそのタクシーの人がまず9時半ぐらいに来てくれて、しかも結構スイスなんで、もうみんな時間にすごいシビアというか正確やから、もう9時半、9時15分ぐらいにアパートからアパート2階にあるんで、その1階に重たい荷物をこう2人で手分けして下ろしてたら、もうすでにその時に運転手さんが、もうタクシーの運転手さんがあの玄関先に来てるっていうような状況だったんですけど、でそこから荷物をですねタクシーに積んで、あとは僕と娘2人がタクシーに乗ってですね、まあ、そのままツェルマットの街中を電動タクシーで走って、まあ、駅まで到着したわけですよ、ツェルマット駅まで。はい、でね、まあ、本来ならこっからもうそのままザンクト・ニコラウスまで、まあ、荷物持ったまま行ってね、電車で、でそこからポストバスでグレッヘンまで行ったらいいんですけど、実はですね、まあ、こういう滞在先っていうのはそのチェックインチェックアウト時間っていうのがありまして、まあ、僕らツェルマットのアパートをチェックアウトしたのが9時半なんですけど、こちらのグレッヘンのアパートはですね、チェックインが 昼というか夕方の4時やったんですよね。
えらいこっちゃ。
ということは、まあ、9時半に荷物タクシーに積んで、まあ、大体10時ぐらいに着きました。で10時ぐらいから、まあ、僕ら2人でグレッヘンに行っても 2,3 時間はですね、グレッヘンの街中の重たい荷物を持ってなんか、まあ、待っとくとかせなダメやったんで、まあ、それはちょっともったいないなっていうことで、実はこの日ですね、まあ、僕が今回そのセルマットに滞在している中でですね、全然その山の上に行けてなかったんですよね。
なるほど。
このラジオでも多分一回もその山の上に行ったっていう話はしてないと思うんで、まあ、それやったらその 2,3 時間を使ってですね、まあ、最後のセルマット観光ということで、セルマットの街中からですね、ケーブルカーを使って、まあ、2000数百メーターの スネガっていう場所があるんですけど、まあ、そのスネガっていうとこまで、まあ、僕と娘とあと妻の3人でちょっと遊びに行ったんですよね。
なるほど。
はい、ただその時にですね、その巨大な荷物をそのスネガまで持っていくのは無理なんで、
そらそうや、
じゃあどうするもんかと、このもう言うてもスーツケース2つになんか巨大なキャリーもあって、で鉄平 の, そのリュックサックもあってみたいな状況でね、この巨大な荷物をさあどこに預けるんだっていう、まずここハードルがあるんですよ。
そうやね、それ大きな、
はい、でその時に役に立つのが、まあ、これツェルマット行かれた方もね、ぜひ知っておいてほしい情報なんですけど、そのツェルマット の, 駅の下にですね、地下のコインロッカーがあるんですよね。でそのコインロッカーが結構小サイズ、中サイズ、大サイズ、特大サイズみたいな感じで、まあまあ荷物によっていろいろ変えれる、利用できる非常に便利なコインロッカーなんですよ。でそのコインロッカーを今回使おうかということで、 で、その電動タクシーが、まあ、駅に到着して、で、あの、まあ、荷物をこう下ろしてくれたわけなんですけど、そのコインロッカーに、まあ、急いで行ったんですよ。というのもね、このコインロッカーものすごくあの競争率が高くて、もうあの お昼頃になったらかなりの確率で埋まってるんですよね。
大変やね。
でそれでも2人でも、まあ、急いでって言っても大人1人子供1人ですから、そんなにあの荷物も運べないんですけど、まあ、ほとんど僕が運んだんですけど、でしかもそのコインロッカーが地下やから、階段をこう降りながら荷物1個ずつこう運びながら地下まで行って、でそれで、まあ、ロッカーに到着したわけなんですけど、なんとですね、もうほとんどのロッカーが埋まってて、で、あ、これはちょっとどうしようかな、この荷物持ってスネガまで上がられへんなっていう、もう絶望的な状況になったんですけど、ここはね、まあ旅の神様というか運が向いてたんですよね。一個だけね、あのその大物荷物預ける場所が4つあるんですよ。4口あるんですけど、その4口のうち1個だけ空いてたんですよ。いや、これはね、本当に運良くて、あそこがもしね閉まってたら、もう利用されたらちょっとスネがいけんかったなと思ったんですけど、まあというわけで、まあ運良くですね、このコインロッカーの一口だけ空いてたところ、ただ面白かったのがね、そのコインロッカー2階建てなんですけど、やっぱり重たい荷物やから、はい、2階建てです。まあ2階建てって言ってもそんな、なんか、あの、あれですよ、家の2階とかじゃなくて、まあ高さが5、60センチぐらい の、 そのロッカーが 2段になってるっていう意味なんですけど、で、まあ、前の、
ま、
そう、前の利用者さんは多分その重たい荷物やからって言って、やっぱ1階から埋まるわけなんですよ。そしたらその4つ口の4口のあるその巨大超特大荷物入れのロッカーも、やっぱり 下2段はもう2つは埋まっとって、で2階建ての2階部分の1つだけ空いてたんですよ。で、まあ、あの無事ですね、ここにあの荷物を入れまして、
で、
よう入りました。いや、これがね、すごい入るんですよ。この荷物入らんやろなと思った荷物がね、ひょひょひょいって入りまして、
すごいね、
はい、まだ空きがあったぐらいなんで、まあ大抵あそこの地下のコインロッカーは使えるなと思いましたね。
やっぱりあの旅行者も長期滞在の方やから荷物がものすごいあるんやな。
そうそう、あとね、一つ面白いのが、そのあのツェルマットの山の上登ると、夏スキーができるんですけど、あのスキー客が例えばスノーボードとか スキーをね、あの、その中に入れることもできるんですよ。要するに2メーターぐらいの高さの細長いロッカーもちゃんとあるんですよ。
なるほど、それ用専用のロッカーがある。
そうですよ。だから、まあ、旅人の旅のスタイルに合わせて、そのロッカーのサイズも容量も全然、容積も全然違うんで、はい、まあ、これはすごい便利なロッカーやなと思いました。コインロッカー、しかもそんなに高くなかったですね。僕が預けたコインロッカーでも24時間でだいたい1200円ぐらいやったんで、まあ、あのサイズで1200円やったら、もしかしたら日本でも安いかもしれないですね。
ああ、そう、それやったよね。まあ、とコインロッカーについてはめちゃ高ではなかったよね。
めちゃ高ではなかったです。ちょっと心配してたんですけど、スイスやからなんかもうごつ金取られるんちゃうかなと思っとったんですけど、まあ、そこは良かったんですが、一つね、ただ問題があって、まあ、これ実は僕事前に知ってたから助かったんですけど、そのツェルマット駅の地下のコインロッカーは紙幣が使えないんですよね。
そうか、
そう、だから、あの、もしこのラジオを聞いてる方で今後ツェルマットでそのロッカー使われる方は、あのコインを持って行ってほしいです。コインというか硬貨。
ああ、なるほど、
はい。で、場所によってはその小さい口のやつやったら24時間で6フランとかで、もうちょっと大きいやつやったら8フランとかで、僕の使ったやつが確か12フランやったんで、おそらく12フランが上限やと思うんですよ。もう一個その縦長の方がもしかしたらもうちょっとするかもしれないですけど、
なるほど、
はい。まあ、でそんな感じで、まあ、荷物を無事そこに預けることができました。
あのね、ちょっと質問していいか、はい、
どうぞどうぞ。
あの、あれか、まあ、中国とか韓国とかもほとんどというか、まあ、割とキャッシュレスが多いやんか。
はい。
あのスイスは、まあ、日本と同じぐらいか、やっぱりお金かコインか使うわけ？
あのね、スイスはね、どっちかっていうと、まあ、その中国とか系で、あの、大体どこでもあのクレジットカード使えるんですよ。
うん、そうだね。
でね、例えばあの駅 の、 あの そのチケットの券売機とかその乗車券も基本的にはそのクレジットカード使えますし、であとはそのこの前ちょっとボラボラしましたあのハイジの村のマイウェンフェルト の、 その観光案内所 の、 そのなんていうんですか3カ所共通チケットみたいなの買ったじゃないですか、ハイジの家行くね、あれも、
うん、
あれも僕あの時現金忘れてクレジットカードだけ持って行ったんですけど、それでもクレジットカードで支払いましたし、基本ねクレジットカードがいわゆるそのキャッシュレス化はかなり進んでるんですけど、進んでるんですけど、けどやっぱり一部ねあのこういうコインロッカーとか、まあ、もしくは例えばどっかの町のなんか有料公園みたいなところがあって、小さいあの小屋みたいなところでお金払ったりするときはキャッシュオンリーっていうところが多いですね。
ということは日本よりは進んでるけども中国とかよりはまあ遅れてるというか、どっちかまあいわゆる別として、そういう状況よね。
多分そうですね、まあ、今の僕中国の状況はよく分かってはいないですけど、まあ、現金だけのところもあるし、あのクレジットカード使えるところもあるって感じ、まあ、クレジットカード使えるところが多いですけどね、こう見てたら。
なるほど、はい、分かりました、ありがとう、
はい、ってな感じで、まあ、荷物を無事預けることができまして、で、まあ、あのスネガっていうところまで上がって、まあ、綺麗なマッターホルン見たりとか、ちょっとしたあの湖で遊んだりとかしてですね、
うんうん、
で、まあ、1時か2時ぐらいにツェルマット戻ってきて、で、まあ、そこからはもうあの荷物も少ないから娘と私2人でですね、
うん、
ザンクトニコラウスまでまず電車で行って、
うん、
でそのザンクトニコラウスからポストバスでグレッヘンという村まで行きました。
なるほど、
はい、でここでちょっと面白かったのが、まあ、これ、うん、関西の人やったらおなじみの番号なんですけど、このポストバスがですね、あの、うん、基本的にあの全部番号ついてて、
うん、
まあ、例えば京都の3番のバスとかなんかあるじゃないですか、17番のバスとかね、あんな感じで、まあ、番号があったらどこ行くか分かるっていうような感じなんですけど、実はこのグレッヘン、ザンクトニコラス駅からグレッヘンまで登るバスがですね、
うん、
551なんですよ。
もう面白いな、そこ、はい、
でこの路線ね、うん、もう1本バスがございまして、これちょっとあのザンクトニコラウスから出るバスじゃないんですけど、まあ、同じようにちょっと別の電車の駅からグレッヘンまで行くようなバスがあるんですけど、これがね552なんですよ。
うわ、
まあ、だから結構覚えやすいですよね。551はザンクトニコラウス でもう一個のやつは552って言ったら、まあ、大体スイスのポストバスだ言うたら分かりますわ。
なんとな面白いね、なんかこうシューマイと餃子みたいな感じやな。
そういうことです。もちろん全く関係ないですけど、まあ、偶然ね数字があったっていうわけです。はい、
なるほど。あ、そういうちょっとさ、なんていうか笑えるような話もあるわけやね。
ありましたね、まあ、だから特にねやっぱりもうすごいもう心も心も精神力も体力も尽き果てとったんで、まあこの551は嬉しかったですね。まあ見たら、ああ551やっていう。
ゆいも分かっとったんかな。
いや、ゆいは多分知らないですね。
あ、そうか、まあ、あいつも551あんまり言っとらんな。そういう、
そうなんですよ、はい、
まあ、それでと観光もできたわけね、まあ、唯一の観光やってお前にとってはな。
そうですね、本当にあの 2000m より上行ったんは久しぶりやなって。今年はほんまにずっと 下というか、まあね、1600m 以上上はあんまり行ってなかったんで、はい、とても楽しかったです。
で そこからはマッターホルンは見えへんのか。
いや、あのね、スネガっていうところはね、マッターホルンの、うん、要するにツェルマットの街から見えるマッターホルンとはまた違った、いわゆるそのマッターホルンのね、東壁っていうんですかね、東の壁が、壁が中心に見えるような、まあ東壁とあれかな、北壁がね、ちょうど左右正対称ぐらいに見えるような場所なんですよ、スネガっていうのは。
なるほど。
だから、一番、まあ、マッターホルンが美しく見える場所なんかなという意味で、結構な観光客が来るような、日本人も、まあ、ちょうどあのお盆休みの日やったんで、小さい子供連れた家族連れとか、あの、まあ、年配の方とかね、結構いましたね。
はい、なんてよかった。それで、まあ、あの綺麗に見えたわけやね、それ
は。この日はね、めちゃくちゃ天気良くて、全く雲のないマッターホルンが見えたんで、まあ、運良かったなと思いましたね。
あ、よかったね、
はい、
なるほど、なるほど、はい、 了解しました。
はい、でまあ
それ、
はい、電車とバス乗り継いで、うん、今グレッヘンというところまで来てるんですけど、
まあ、グレッヘンまでね、
はいはい、正直その絶対誰も知らない、多分日本人は多分誰も知らん場所やと思うんですよ。
うん、
でなんでね僕らがそのグレッヘンを選んだかっていうと、
うんうん、
まあ、これもちろん僕 の, その妻のつぐみがつぐみさんがですね、
うんうん、
そのまあツェルマットでの仕事の後に、まあ、どこかこうあんまりこう自分らたちも行ったことないようなとこって言って、まあ、このツェルマットの周辺でいくつか町をこうあの候補を探してたわけなんですよね。
なるほどな、せっかく結構プライベートに、まあ、探検もできるし探求もできることやね。
そうそう、でまあ一つね候補に上がってたのがスタルデンサースっていうような、スタルデンサースっていう町があって、
うん、
でまあそれもこのマッターホルン・ゴッタルド鉄道 の, あの 駅からバスで行けるようなとこなんですよ。だからちょっとグレッヘンと似てるとこなんですけど。
なるほど、はいはい、
はい、ただスタルデンサースはね確かねあのアパートの値段がものすごく高かったんですよ。
そうか、それがあるわな、やっぱり。そう、4日間おるわ。
そうなんですよ。でそれでちょっとここは高いしやめとこうかなっていうところで、まあ、あと 2,3 箇所あったんですけど、
まあ、いろいろと、
そうなんです、いろいろと考えてあげくこのグレッヘンにしたんですよね。まあ、あの一番は多分ねそのツェルマットからアクセスがしやすいっていうことがあったと思うんですよ。
なるほど、はい、まあ、これからまたあのサルディニアも行かなあかんしな。
そうそう、それ で, あ, で、あとね一番のやっぱり問題はそのつぐみが仕事終わりに、うん、仕事終わりに、うん、まあ、最低でも終電で来れる場所みたいなのがあったんですよ。
なるほど、あ、そうか、まあ、仕事してから終わってから終電で、
はい、
グレッヘンやったら到着できると。
そうなんですよ、その スタルデンサースやとねそれが確かねめちゃめちゃしなんかめちゃめちゃ遅くなるんですよ、到着するのが。もうそれこそ12時とはならんかもしれんけども、夜の11時ぐらいに着いてしまうんで、はい、そしたらあのやっぱりこういう長期滞在のやっぱり辛いとこっていうのはその荷物が多いんで、たとえその荷物をその滞在先に無事持っていけたとしても荷ほどきをしないとダメなんですよね。でその荷ほどきの時間っていうのがまあ半日ぐらいかかるんですよ。ということはやっぱりその到着した日にできたら荷ほどきをすべて終えた方が次の日の時間を有効活用できるんですよ。
なるほどな、荷物さばきがまあ旅の実やな、家族で行くときは。
そうですね、だからできるだけ荷物は少ない方がいいです、ほんまに少ない方がいいです、うん、でだから今回実は僕もう本当に苦渋の決断やったんですけど、あのドローンを持っていかなかったんですよ、う
ん、あ、惜しかったね、
うん、はい、ただやっぱりドローンが なかったおかげで荷物の空きも出ましたし、うん、でその荷物も軽くなったし、やっぱり、ね、人間って日本の足と、ね、日本の手しかないんで、そういう意味で、ね、やっぱり荷物を減らすっていうのは一番旅をする上、旅を快適にするなんか一つ あの方法やなと思いました。あれもこれも持っていくと結局あれもこれもできなくなるんで、はい、だから今回はもうドローン持っていかなかったし、まあ、カメラも最小限に抑えましたし、だからそれがまあやっぱり功を奏したかな。でやっぱりね、年を取れば取るほどこう体力なくなっていくじゃないですか。
まあ、そうやな。
そしたらやっぱこう年を取るごとに荷物も減らした方がいいかなっていう、なんかそんな気が最近してきてね。
まあまあ確かにあの現実的な話やけど、それは一番大事なことやな。
そうですね。まあもちろんこれあった方が良かったなっていうのはいくつかありますけど、それはまた次の旅にこう、まあ、メモしといて生かすとかね。だからそれがこうやっぱり徐々にこう旅をこう快適にしていく、自分スタイルにさせていくっていうのの方法かなと思いますね。
うん、ねえ、まああのいわゆるアシスタントがおるわけでもないし、会社がついてるわけでもなしに、
うん、
我々はまあ家族だけの旅やから、
うん、
まあ、そういうところをまあ渋谷にやらんと続けられないね。
そうですね、はい。で、まあ、でまあ無事グレッヘンまで到着しまして、
はいはい、
でこのグレッヘンも実はねツェルマットと一緒で、基本的に村内はあのガソリン車走れないんですよ。
あ、結構そういうとこ水素多いみたいね。
多いですね。ただグレッヘンとツェルマットが違うのは、グレッヘンはですね、そのザンクトニコラスから、まあ、僕らずっとバスでね山道走ってきたんですけど、その、
うんうん、
村まではその車で入れるんですよ、ガソリン車で。
お、そう、村までは行ける、
ね、村までは行ける。ツェルマットはね村までも行けない、村まですらも行けないんですよ。
なるほど。
というのもツェルマットはね、ツェルマットの一個向こうの鉄道の駅でテーシュっていう駅があるんですけど、
うん、
そのテーシュっていう駅まではちゃんと道路が通ってて、まあ、あのガソリン車も自由に行き来できるんですけど、そこからツェルマットに行くのは一般車、一般の車行けないんですよ。だから要するにライド&パークでテーシュで、うん、あの車を止めてそこにパーキングして、そこからテーシュからツェルマットまでの一駅だけ電車で行けっていう、そういうやり方してるんですよね。
まあまあ徹底してるわけやね。
そうで、グレッヘンの場合はそういうその別の交通手段が、うん、まあ、あの極端に言ったらあの、そのポストバスはあるんですけど、ただポストバスでそんなに普通の路線バスだから人乗れないし、電車みたいにそんなに輸送力もないからっていうので、まあ、特別措置かどうかわからないんですけど、とりあえず村の入り口までは車で行けるんですよ。
なるほど、ガソリンとか、まあ、ディーゼルとかで行けるわけやね。
そうそう、行けて、で村の入り口で駐車場があるんで、そこで車を止めて、で、うん、あのホテルまでは例えば荷物があって重い場合は村内を走ってる、うん、あの電動タクシーで行けと。だからツェルマットのアパートから駅までと同じような方法でね、実は今回電動タクシーを使ったんですけど、
うん、バッテリーかよね。
バッテリーか。でここが面白かって、うん、というのもね、うん、まあ、僕らあの、うん、まあ、4日間滞在するっていうことで、その滞在先のアパートからあの、うん、その駅、あの、ね、そのバスの停留所からホテルで、ホテルからバスの停留所、うん、要するに帰るときですね、ホテルというかアパートからバスの停留所までの往復のタクシー券もらってたんですよ、
うん、
でそのタクシー券に電話番号が書いてるんで、あの、うん、まあ、そのグレッヘンに着いたらね、電話してくれと、ここに。そしたらあの運転手が行くからっていうことで僕電話したんですよ。
おいおい、
それ電話したんですよ。あのザンクとニコラウス駅で電話したんですよ、まあ、事前にしといた方がいいかなっていうことで。
そりゃそうやね。
そしたらです、そしたらびっくりしたんが、あの運転手さんドイツ語しか喋れなかったんですよ。
ありゃりゃりゃ。
はい、ここがね、またね、そういうテーシュっていう街の性格と、まあ、僕らが今まで滞在したツェルマットとの違いで、ツェルマットはもう大観光地なんで、タクシー運転手ほぼ全員英語喋れるんですよ。
うん、
でテーシュはグレッヘン、あ、ごめん、テーシュじゃなくてグレッヘンとツェルマットですね、
うん、
はい、で、はい、グレッヘンはもう全然、もう言うたらもう地元のタクシー運転手なんで、その英語なんか喋れないんですよ。でさあこれどうしたもんかっていうことで、ずっとポストバスに乗りながらいろいろ考えてたんですよ。なんかどっかコープの店員さんにこうあのトランスレート翻訳してもらおうかなとか、いろいろ考えてたんですよ。そこら辺の街の人に、英語喋れそうな人ね、捕まえてちょっと連絡してもらおうかなと思ったんですけど、でここでね、やっぱりね、あの僕を助けてくれたので、ね、551やったんですよね。はい、551が僕を助けてくれたんですよ。
おー、そう、あのバスやね。
そうなんですよ。でね、というのもどういうことかというと、あのポストバスの運転手さんって、あの、うん、スイスではね、ものすごいエリートなんですよ。
まあ、みたいね。
はい、で、あのほぼ全員ね、英語喋れるんですよね。
なるほど、なるほど。
多分その試験の時に多分英語の能力も見られると思うんですよ。
なるほど、なるほど。
で、まあ、言うたらザンクとニコラウスからグレッヘンなんていうね、まあ、まあ、田舎をつないでるそんな線のバスの運転手が英語喋れるなんてって皆さん思いますけど、やっぱりそのポストバスの運転手は英語すごい上手なんです。だから僕はこの551のバスの運転手さんに頼むしかないなと思って、でこのグレッヘンのですね、まあ、バスの停留所が実はポストっていうあの名前の停留所で、いわゆる郵便局ですね。はい、あのポストグレッヘンという名前の町で唯一の郵便局が停留所なんですけど、でそこに僕ら到着して、で、まあ、ちょっとリュックサックぐらいをこう背負いながら外に出たんですけど、まあ、運転手さんがね、その他のお客さんでなんか自転車をね、あの自転車をバスの後ろにひっつけてこうグレッヘンまで来た少年みたいなのがおったから、でその少年たちの自転車をバスの運転手さんがこう降ろすの手伝ってたんですよ、バスから。
なるほど、
うんうん、でその時にちょっとあの僕こういうもんなんですけど、この、うん、あのバウチャーっていうんかな、そのポイントカードみたいなのに書いてる、うん、その運転手さんがあのドイツ語しか喋れへんから、 ちょっと今ここに来てくれって電話してくれませんかって言ったんですよ。でそしたらね、まあ、ここがやっぱスイスのすごいところで、これ日本で多分こんなこと言ってもね、バスの運転手さんは多分してくれないと思うんですよ。まあ、別にバスの運転手さんに関わらず、そのもう本当業務外のことなんで多分みんな嫌がると思うんですけど、結構やっぱそこら辺がまあスイス人のこう親切さというか、あのちゃんともう全然、あ、分かった分かった電話するって言って、まあ、電話は僕の電話使ったんですけど、でそれで書いてる電話番号に電話してくれて、で無事そのドイツ語しか喋れないおっちゃんが来てくれたわけですよ、このポストグレッヘン停留所に。はい、でそれで助かりました。あの無事あのアパートまで行けました。荷物を、大量の荷物、あ、そうそう、この時は結構荷物あったんですよ。思い出しました。もうだからちょっと先言い忘れましたけど、あのツェルマット駅の、うん、あのツェルマット駅 の、 あのコインロッカーで預けた荷物を、そのツェルマット駅出るときにもう全部、うん、もう全部持って行ってるんですよ。
なあ、まあ、ね、先ほどちょっとそういうように言ってなかったけど、実はそういうことやってる。
そうそう、だからこのバスにも僕らの荷物てんこ盛りなんですよ。
だからね、
はい、
あのバスもなかなか乗るときなんかちょっとワンマンカーやから大変やわね。
そうなんですよ。ただね、あのね、あのスイスのポストバスのちょっと荷物置くちょっとしたコツが実はありまして、これ知らない人多いんで、もし知ってたら結構便利なんが、あの、うん、バスのお腹の部分にね、実はあの扉があって、そこ開けるとですね、あの空間があるんですよ。まあ、高速バスとかやったらなんか、例えばバスの運転手さんがあのパーキングエリアとかでこう仮眠する用の布団とかが置いてあるスペースがあるんですけど、
で空港バスにもあるわな。
そうそう、でそこがね、ポストバスは空なんですよ。だからあの巨大なリュックサックとか巨大なそのあの何のカートとかが、カートっていうかその旅行カバンがあったらそこに入れるようになってるんですよ。
あ、そうかそうか。
だからそのツェルマット駅のコインロッカーに入れた荷物も実は僕そこに入れたんですよ。まあ、その荷物をね持ちながら電車乗ったりするのはほんまに大変やったんですけど、とりあえずそのザンクトニコラウス駅からグレッヘンまでのバスは実はそのバスのお腹の部分のスペースに荷物を全部入れてるんですよね。
なるほどなるほど。そうせんと、あの結構狭い、僕もあのポストバス乗ったことあるけども、
うん、
あの折り口のところのね、狭いもね、意外と。
そうそうなんです。あの座席が結構広く取られてる分ね、荷物の置き場所がちょっと小さいんで、
はい、そうそう。
でそれで、まあ、バスに荷物積んで、まあ、人間も積んで、で今グレッヘンまで到着して、うん、でその荷物を出して、で無事あのタクシーでですね、電動タクシーであの滞在先のアパートまでやってきたわけなんですけど、はい、でこれで、ね、帰りどうしたんやって皆さん思いません？帰り、
そうやね、思うね。
帰りは同じおっさんなんですよ。帰りも同じおっさんが来たんで、
ドイツの人やな。
あのてか、まあ、スイス人で、ドイツジャーマンというか、スイスジャーマンの言葉しか喋れない人なんですけど、はい、で帰りの時はですね、誰を頼ったかというと、そのポストバスが止まったポストグレッヘンという停留所のすぐ近くにあるあの観光案内所、観光インフォメーションのスタッフさんに頼みました。
なるほど、
はい、ま
あ、それはあ、そういうものが仕事やからやってくれるわね。
そうで、インフォメーションさんのスタッフさんに頼んだら、それも快く受けてくれて、でおっさんに電話してもらって、で帰りも無事来てくれました、アパートまで、タクシーが。
なるほどなるほどなるほどなるほどね。
はい、まあてな感じですね。 あ、どうぞどうぞ喋ってください。
あの、いや、グレッヘンの、まあ、もう時間もだいぶ経ってるんやけども、どんな街やって何か面白いことがいっぱいあったと思うんやけども、あ、ちょっと話してよ。
そうですね、グレッヘンでね、まず一つ注目すべきなのは、あの、顔の黒い羊なんですよね。
あ、そう、
はい、顔の黒い羊といえば、あの羊のショーンって文雄君知ってますか？
見たことあると聞いてるよ。
あのよっちゃんがなんか羊のショーン好きって僕は聞いたんですけど、
うん、もうよっちゃん今寝てるからもうあのおらんよ、ここ
に。はい、で羊のショーンも実は顔黒いんですよね。
あれ黒かったね、そういうからね、
はい、ただね、羊のショーンの顔の黒いやつとこのグレヘンの顔の黒いやつはちょっと種類が違うんですけど、ただ雰囲気としてはね、ちょっとあんな感じなんですよ。顔が黒くて毛がモフモフでっていうような感じの羊が、まあこのグレヘン グレッヘンだけじゃなくて、あのツェルマットでもおるんですけど、あ、なんか 黒花羊とか言うんかな、確か。
まあそう、そんなやつがまあ割とたくさんおるんだよね。
いますね、あの、まあ、村内の中の道をこうずっと歩きながらアパートに行くときによく左右 の、 あの、いわゆるアルプというかその草原のところでですね、その羊たちがですね、 顔が黒くて毛は白なんですけど、そいつらがですね、まあ、集団でこうひっついて、あの地べたの草をモフモフモフと食うてる姿がものすごく、まあ、可愛いというか癒されるというか。
なるほど、なるほど。
あの毛を取るための羊なんで、もう毛がね、もうモフモフなんですよね。
なるほど、
なんか毛玉、白い毛玉の中に黒い点があるようなやつが、もうみんな集団で集まって、なんか休む時も一緒やし、ご飯食う時も一緒やしっていうのが、まあ、まず一つここの町村の名物かなと思うんですよね。
ああ、なるほど。ゆいなんか喜んだよね。
喜びましたね。あの子供を特に喜ぶと思いますね。まあ、動画でも撮ってるんで、まあ、いつか YouTube でも公開できると思うんですけど。
見たいですね。
はい。で、まあ、その黒花羊かな、まあ、そういう羊が一つ名物なのと、でもう一つはですね、まあ、ちょっと最初の方に言いましたけど、まあ、特になんか目的を持って、まあ、例えばグリンデルワルトやったら愛が昇る人が泊まる街で、ツェルマットはマッターホルン登る人が泊まる街とか、まあ、ウェンゲンやったら例えばユングフラウヨッホっていうね、トップオブザヨーロッパ、ヨーロッパで一番高いところにある駅に行く街とか、まあ、そういう色付けができると思うんですけど、ここのグレッヘンに関してはね、なんかこれをする街っていうことがあんまりなくて、どっちかっていうと、もうただ単にもうぼーっとするだけの観光客としては、まあ、特に何をするわけでもなく、一日中こう例えばあのテラスにこう出てなんか太陽を浴びながらぼーっとビール飲むとか、山を眺めながらあのぼーっとするとかっていうような、なんかそういう感じのする街でしたね。
なるほど、
はい。
まあ、あのそれを、まあ、まあ、つむちゃんは旅のプロやから、まあ、そういうことをひょっとしたら日本にもそういう時代が来るかもわからんというようなことも含めて視察できない意味があったんやと思うんやけどね。
そうですね、まあ、あのね、ハイキングガイドっていう仕事上やっぱりスイスの情報も知っておいた方がいいっていうことも多分あったんやと思うんですよ、
うんうんうん、はい。それとね、
はい、
最近というか、図書館でパラパラとニューズウィークという本があるやんか、
はい、
アメリカの本や、あれの日本語版見てたら、
うん、
まあ、世界で行きたい500カ所っていうのがあったんやかな。
はい。
でそれの、まあ、大きな目標というのは、要はいわゆる携帯電話が通じひんとことか、
うん、
インターネットが通じひんとことか、そういうところがたくさん選ばれてたから、
あ、
まあ、今の旅行の最先端のところというのは、まあ、そういうネットとかそういうものから逃れて、
うん、
まあ、自分を回復するというか、うん、そういう部分が今いろんな世界中でそういうポイントが選ばれたというのも面白かったね。
あ、なるほど、まあ、だからそういう意味では、まあ、ここも、まあ、ネットもつながるし、正直僻地にあるんですけど、ものすごい便利な場所は便利な場所なんですよこれ というのも、
まあ、
まあ、郵便局はあるし、スーパーもね、うん、すごいですよ、コープあるし、でデンナーがあるし、うんうん、であとキオスクもあるし、もう結構何でもある村なんですよ。もう人口も多分めっちゃ少ないと思うんですけど、ただあんまりみんな何もしないというか、
うん、
はい、
うん、どうぞ、
はい、で、
う
ん、まあ、ただ何もしないって言っても一応できることはあって、で、まあ、一つはですね、まあ、村に唯一あるロープウェイで、2000メーターぐらい上まで行って、まあ、そこでちょっとしたハイキングとか、まあ、もしくは子供が遊べる公園があったりとか。
なるほど、
まあ、そういうだからロープウェイで一応そういうところまで行けるんですけど、まあ、ただそこのハイキングコースも別にそのなんか3000メーター4000メーターをこう踏破するようなとこじゃなくて、もう本当高低差200メーターぐらいのところをこうちんたらちんたらみんなで楽しく行くような、まあ、ファミリーハイキングコースっていうんですかね。
なるほど、
まあ、そういうとこやから、だからなんか牙ってこれを成功さすぞとか、俺は絶対この山に登ってやるんだとか、なんかそういう人が行く場所じゃないからないんで、日本人もアジア人もほぼ僕らだけでしたね。誰もいなかったですね。
それは面白い、それは面白いね、
はい、だから観光客はもういわゆる欧米人ばっかりです。
なるほど。
もちろんね、中にはそれはアジアっぽい人もいるかもしれないですけど、僕らが今回出会ったのはゼロ人でしたね。
なんとな、
はい、だから、
まあ、そういう意味では非常に珍しいところやね。
珍しいです。あの、まあ、ある意味聖地かなと。だから例えばね、去年までずっと滞在してたウェンゲンやったら、まあ、アラブの人もいたし中国人もいたし、もちろん日本人韓国人もいるし、もう本当いろんな、あとまあ最近だったらユダヤ人というか、そのあれはユダヤ教の人ですか、まあ、イスラエルとかね、アメリカから来てる人もいますし、なんかそういう感じの人が極端に少ない街でしたね、ここは。
まあ、いわゆるその白人系ヨーロッパ人オンリーというでとかやね。
そうですね、はい。
なるほどな。それは、まあ、面白いし、まあ、そういう意味で言うと新しい、まあ、日本人の、まあ、ちょっと贅沢なスイス旅の一つの、まあ、候補として挙げられるとかもからね、
う
ん、これからね。
そうそうそう。で、宗教的にはねカトリックですね、
うん、なるほど。
そう、スイスってねプロテスタントがなんか多いっていう話を聞いたんですけど、だから、うん、僕が今まで言った、例えばウェンゲンもそうだし、まあ、ミューレンとか、うん、もしくはセルマット、あれ全部プロテスタントなんですよ。プロテスタントが多いらしいんですけど、ここのグレーヘンはねカトリック中心なんで、結構ねなんか、まあ、住民の方は比較的その信仰心の厚い人なんでしょうね。
なるほど。
で、面白かったのがね、8月の、あれいつやったかな、8月の僕ら14日にそのグレーヘンに移動したんですけど、その翌日の8月15日木曜日ね、この日がね、いろんな店とかがやってなかったんですよ。で、なんでかなと思ったら、どうもね、なんかマリアさんのなんか、商店祭みたいな、なんかそういうそのいわゆるそのカトリックのクリスチャンのなんか祝日みたいなのがどうも8月15日ぐらいにあったらしいんですよ。
まあ、記念日やったよね。
そう、それでいろんな店が休みやったんです。それ後から分かったの、うん、なんで15日買い出しに行ってたんですけど、
うん、
なんか結構休みのなんかデンナーっていう安売りの なぜか安売り のデンナーって都会にしかないのが、なぜかこのグレーヘンにもデンナーがあって、まあ、デンナー行っても休みやったし、中心部の、その何やらレストラン行っても休みやったし、でなんでかなと思ったら、その商店祭、マリアさんの商店祭、僕はあんまよく宗教のこと分かんないですけど、
ああ、なるほど、なるほど。
なんかそれがどうもあったらしいです。
なんかまあ日付もその辺ちょうど日本のお盆と一緒やから、うん、まあお盆みたいなもん。
そうそう、日本でいうとお盆ですね。
うん、大文字焼きがあったりね。
そうそうそうそうそうそう、そうそうやと思いますわ。
うんうん、
うん、
わかりました。じゃあ、まあ、そういうところで、
はい、
4日間。
そうです。まあ、いろいろご飯はね、もう基本もう内食というか内食というか家で食うやつばっかりで、
うん、
唯一ね食べたんが、外で唯一食べたんが、そのさっき言いました村に一つだけあるロープウェイっていうのがあるんですけど、
聞いた、
まあ、ロープウェイというかどっちかというとゴンドラみたいな方がいいかな、4人乗りぐらいの小さい箱がなんですか、こう、うん、無限にこう来るようなまあ、ロープウェイというかゴンドラというか、うん、そんなのがあるんですけど、
なるほど。
でそのゴンドラでアフタヌーンチケットっていうその乗車券があってね、
お、
まあ、午後の乗車券ですよ、アフタヌーンっていうのは。
アフタヌーンティーのアフタヌーンやな。
あ、そうそう、まさに そういう感じですね、概念的に言うと。でそれ何かというと、まあ、普通やったらその例えば往復あれ何フランやったか、往復10フランもうちょい、あ、そうか、僕らね、実はつぐみさんも僕も国鉄の半額パスっていうのを持ってるんで、ちょっとロープウェイとかの値段が安くなるんですよね、
多少はね。
で普通やったら往復で 10.5 フランするんですよ、そのロープウェイが。
はいはい、
まあ1100円ぐらいですわ、1100円ぐらいするんですけど、
うん、
そのアフタヌーンチケット買うと13.5か14ぐらいするんですよね。要するに普通よりも3フランか2フランぐらい高くなるんですよ、
うん。
ただなんで高いかっていうと、実はそのグレッヘンからそのロープウェイで上がったところにあるレストランでですね、そのケーキと クーヘンってこっちはケーキのことクーヘンっていう、まあ、バームクーヘンのクーヘンですね、ドイツ語でクーヘンっていうんですけど、
うん、
そのクーヘンとカフェコーヒーですね、
うん、
これがついてるそのロープウェイの乗車券にクーヘン、ワンクーヘンとワンカフェがついてるチケットがそのアフタヌーンチケットなんですよ。でそれがまあスイスの物価からしたら激安なんで、せっかくグレヘンにいるからっていうところでそれを買ってですね、グレヘン の, そのロープウェイの乗り場であのアフタヌーンチケットを買って、で僕ら一個上 の, その駅まで行ったわけなんですよ。
なるほど、なるほど。
それが唯一の外食でしたね。
なんかまあちょっとあの、まあ、これ言葉あるけど、しみったれとるな。
いやほんまにね、僕ねスイスにまあ1ヶ月近く1ヶ月がまあ20何日おってですね、外食したんが2回だけですね、わずか2回。でその
他は全部あの、
うん、家全部家
電気窯持ってって米炊いてんのか。
そうです、あとはパン買ってサンドイッチにしてっていうような感じですね。
なるほど、ご苦労さんです。まあまあね、まあまあそれが仕事いうもんやろうけども。
いやもうね、まあまあ、スイスで外食したら皆さんもうすぐ破産しますから。それぐらい高いです、スイスは、
ね、
びっくりするぐらい高いですほんまに。はい
ねえ、うん、まあそスイスで働きに行ってるっていうか仕事に行ってるわけやから。
そうです
ね、観光でも破産するけど仕事やったらたちまちもう儲けが全部吹っ飛んでまうもんな。
そうですね、
わかりました。まあ、はい、ご苦労さんでございました。
あ、まあというようなね、まあ、何もしないのがこう目的のような、うん、その新しい日本人にしてはもう本当新しい、まあ欧米型の旅行ってほぼみんなこんなんなんで、まあそういう意味ではそんな珍しい場所はないんですけど、まあやっぱ今まで日本人がしてきたその観光地いくつ回るとか世界遺産いくつ回るとかこれをするあれをするっていう目的を持った忙しい旅ではない新しい旅のスタイルがこのグレッヘンにはあるんじゃないかなということでね、まあもしねそういうところに興味のある方がいたら一回そのチェックしてみてもいいんじゃないかなと思いましたね。
ほんまやね、うん、まあ一つの本当そういう意味では、新しい体験やったね。
そうなんです、まあ、ちょっと今回はねあの日本とイタリアでちょっと音声が途切れ途切れになって聞こえにくかったと思いますけど、皆さん最後まで聞いてくださってありがとうございます。ふみおくんもお疲れさんでした。
いやいや全然僕なんてことないよ。